まだあんの？
はい、まだまだですよ。
まだまだ。
もうだいぶ来たんちゃう？
次、トキが両親の墓参りします。ここで生まれ育ったんですよね、トキはね。
はい。
うん。んで、両親の墓の横に小さい墓が二つあって、
うん、
もうすでに自分の墓もあるってことなんですね。
そう
なんです。うん。んで、二つちっちゃい墓があるっていうことは、実は、うん、実の兄が入るべき墓だと、それが。
そうなんです。
うん。で、すぐ近くにラオウがおって、
うん。
ああ、っていうことは、ラオウも墓参りに来てて、
うん。
ラオウとトキが実の兄弟だったっていうことがわかるんですよ。
ちょっと待って、兄弟。
さっき、一番初めに触れたのが全員他人だったんだってユンさん言ってましたけど、うなずけなかったのはそこなんです。
そうそうそう。
この上二人が、兄弟なんや。
本当の兄弟。
うん。
ラオウとトキが、
兄弟。
本当の兄弟で。
ジャギは単なる悪いやつ。
そうそう。
下二人は違うんや。
ケンシロウも違います。
まあ、ここにね、両親の墓があるとか、小さい墓が二つあるとか、もう後の設定とは全然違うんですけど、うんうん、そんなことは気にしない、北斗の拳。
とりあえずまあ、トキとラオウが出会う拠点にはなった。
そうそう。
これ、それ、ラオウもトキも自分らは本当の兄弟って分かってるの？
そりゃそうですよ。
うん、分かって
る。分かってんねんや、
はい。
ちゃんと物心つくときに、幼少期の回想もありまして、で、
うん、
ね、二人で、ね、過ごしてるとこもあったんで、
うん、
ちゃんとそれは把握してます。
うん、なるほどね。
で、まあ、先代の養子になるときから、トキはおとなしかったんやけど、実はすごい激しい心も持ってて、
うん、
ラオウを目指してたと。
そうそうそう。
うん。目指すはラオウだったんで、前は銃の剣、優しい剣やって言ってたんやけど、
うん、
ゴーの剣も身につけてたんですね。
そうなん
です。で、ラオウを倒すのを自分の最後の目標とするって言って、ラオウに挑みかかるんですよ。ここで。
で、意味ないやな、もう。
意味はあります。ラオは悪いやつなんで、誰かが倒さなかんのです、いずれ。
うん。うん、
で、ここで俺が倒しておくってなるんですけど、で、しかも、時の目標でもあるから、ラオに勝ちたいっていうのもあるんですよ。
そうなんです。
うん。
時は、おとなしくしとけばいいのに。
うん、ああ、まあそうなんですけどね。うん、この人もこの人ですごいかわいそうなんですよ、だから。
そうですね。だから、うん、要は目標ラオウっていうことは、時にもすごい激しい心があって、強さを求める気持ちはすごいあったんですよ。
うん。うん、
最強を目指してたところもあるんですよ。
うん。
うん、
で、死の灰を浴びなければ、北斗神拳を伝承してたのは時だったんじゃないかっていうのは、うん、ケンシロウもラオウも認めるところではあるんですよ。
うん、これはもう三人、四、うん、兄弟中三兄弟全員が。
そう。
認めてた。
うん。
うん、
で、ラオウとトキが戦うんですが、まあ、トキはすごい強いんですよね。
めちゃくちゃ強いですね。
うん。で、
うん、
ラオウに、空を見てみろと、うん。お前にも視聴性見えるんじゃないかって言ったら、ラオウに視聴性が見えるんです。
見えてねえや。
うん、
だこれは、要は、神も勝敗が分からないっていうことらしいです。どっちも死ぬんじゃなくて、分からないから両方に見せてるってことなんですね。
両方に、見えてねえよ。
うん。
だもう本当に僅差なんですよ。
うん。
うん、
で、時がね、若干押すんですよ。有利なんですよ。うん、で、
そう。
ただ、ラオウは、病んでさえいなければ、効かぬのだ、言うて泣くんですよ。
そう。
泣くの？
時の方が有利やと思ったら、ラオウが急に泣き始めて。
うん。
だ実は時は自分の命を縮めて、この剛剣、強い剣を得るために飛行をついてたんですよ。うん、
そう。
だからその剣を、その飛行を押せば、自分の命が縮んでしまう。けど、
うん、
ラオウと同じ力を出せるっていう飛行をしてたっていうことで、ただそれが、うん、時間オーバーでだんだん切れてきたんでしょうね。
そうなんです。
で、ラオウの勝ち目が出てきて。
うん。
うん。で、最終的にトキは諦めて、ラオウがとどめを刺すんかと思ったら、ラオウは頭の上に拳を下ろして、 時にはとどめは刺さなかったんです。
うん。
うん。で、時は死んだ。ここにいるのはただ病と戦う男、時。
そう。
残る余生、安らかに暮らすが良いって言って。
うん。
へ
ぇー。で、時も泣く。
うん。
まあ、ここで兄弟に、もう実の兄弟に戻る感じですよね。
そうなんです。うん。
難しいな
ぁ。うん。
そうだ、要はその、ずっと追い求められたこともラオウ知ってて、
うん、
時は時で、やっぱりこの山に伏せった体でも限界を超えてまで挑んできたから、ラオウはもう時のことを認めたんですよ。
うん。
うん。でももう、ただ、その、ずっとあがいてる弟を見て、もうと、最後の最後でもやっぱ、もう愛すべき弟っていう心が残ってたから涙して、で、とどめも刺さなかったんですよ。
うん。
そうです。
最初からさ、喧嘩せんかったらいいやんか。
いやいや、北斗神拳っていうのはそういうもんなんです。
そういうもんなんですよ。
うん。
これはもう、これはもう、女子にはわかんないかも
しれない。ただ、ラオウここで、いいとこ見せるのは、昔ここに置いていた、自分たちが小さかった時に着てた服、を、なんか、腹にしまうんです、
うん。そうなんですね。
要は、時が着てた服かもしれないですよ。それは、思い出として持っていくんですよ。うん、
そう、すっごいちっちゃいんですよ。
すっげえちっちゃい。
手のひらサイズなんですね。うん、
で、ケンシロウにお前、いつでも俺に挑んでこいと。
そう、これでもうね、臨戦態勢バッチになったんですよ。
そう。
うん。
うん、で、ラオウが、剣王として本拠地に戻りまして。
うん。
で、その、
僕はいいの？
そこがね、逃げたと思ったら、うん、その本拠地を守ってた、留守を守ってた、龍河っていう男がおったんですね。
うん。
で、その剣王、ラオウが帰ってきたことで、その龍河が、ケンシロウと戦いたいって言い出すんですよ。
うん。
で、ラオウが、いや、別に止める必要ないし、頑張れと。
うん。
ケンシロウ強いぞ、言うて。
頑張れ。
うん。お前倒してくれたらラッキーみたいな感じなんかな。うん、ただこの竜が、分けありで、こいつはユリアの実の兄やったんですよ。
ちょっと待って。ちょっと待って。どこにいんの？ちょっと
一番最初の。激モテの、
うん、
一番モテる、ケンシロウの心に決めた女の人。
そうそうそう。
いや、ちょ、リュウガーのキャラが。
あ、リュウガーおるかな
ぁ。おったおった。
あ、おったおった。
あ、いるんですか？
ヘルメットの横の。
ヘルメットの横
いや、みんな並びがちゃうから。
ああ、
そう。うん。
あ、
下、ね、下まつげがある人ですね。
見えねえよ。
下まつげの人です。はい。
あるんです
よ。ユリアのお兄さんね。
う
ん、
はい。
そうそうそう。
で、この人が、ケンシロウ倒すとか言い出したのに、急に殺戮の限りを尽くし出すんですよ。
そう。
その辺の村回って、ボッコボコに、この一般人殺しまくるんですよね。
うん。
ほんで、しまいには時も殺しに来るんですよ。
そう。
で、もう弱り切った時は反撃できないんですよ。
うん。
うん、この人の中痛そうな攻撃あるんやけど、それにガンガン時が食らってしまうんですよ。
そう。
ただね、時はね、龍河の本心を見抜くんですよ。龍河は、ケンシロウの器を測るために、わざと怒らせようとしてて。
うん。
要は、本気で怒らせたケンシロウと龍河が戦って、ケンシロウが、ラオウよりも強いのかどうかを見定めたかったんですよ。
うん。
この世を、平定させられるのは、ケンシロウなのか、ラオウなのかを見届けたいっていうことなんですよね。
そうなんです。
うん。
そんなために、そんな、一般人巻き込まれ
てほし
い。そうですよ。この漫画はそういう漫画です。
ただ、そのために、それを覚悟して、自分の腹は切ってたんですよ。
そうそう。
うん。な、それぐらい覚悟をしてたんですけど、まあ、それぐらいじゃ、許されへんぐらい人殺してますけど。
うん、
ここにします。うん。で、時は、その、龍河の本心を納得して、受け入れて、龍河にとどめを刺されるっていう。で、ラオウが流れ星を見て、時、とうとうって言って言うんですけど、 いや、まさか龍河に殺されてると思わないと思うんですよね。
うん、そう
ですね。うん。ケンシロウは倒してもいいと言ったけど、時を殺していいとまでは言ってないと思うんですよね。
うん、確かに。うん。
助けたのに自分が。
そうそうそう。びっくりしてると思いますよ。
うん。
まさか、時殺すかっていう。うん。
まあ。
で、それを知ったケンシロウは怒鳴り込んでくるんですよね。で、龍河をケンシロウが圧倒しまして、
うん。
ただ、時は殺してなくて、
うん。
実は生きてて、で、その、龍河の本心も教えてくれるんです。
そうなんです。
うん。で、さらに、この、龍河は、ユリアの兄貴だっていうことも教えてくれるんです。
うん。
ほんなら急にケンシロウが今までめっちゃ怒ってたんやけど、え、兄さんだったの、うん、みたいな感じで。
そう。あの、なって言いながらね。
そうそうそう。めっちゃびっくりしたんやけど。
兄さん。
うん。で、まあ結果、時遅し、二人とももう致命傷を負ってまして、
うん、
時と龍河が死亡、ここで。
そう。これね、うん、僕死んだの分かんなかったんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん、最後のカットで、共に行こう、龍河って言って、龍河を抱きかえて、
うん、
直立不動のまま絶命してるらしいんですけど、
うん、
言われないと分かんなかった
んですよ、ね。そうですね。パッと見に死んだようには見えないですよね。
うん、そう。ただ、他の、南東六星の人たちの面影が上にパッて出てくるんで、
うん、
これで龍河と時死んじゃうんです。
はい。
うん、誰が倒したん？
龍河は自分でもうすでに腹に傷を負ってて、
うんうん、
で、時は時で、もう元々弱ってたのに、龍河にボコボコにされたのもあって、多分それで絶命しちゃったのかもしれないです。
うん、まあ、だから、その病のおかげかもしれんし、うん、要はここが、時の寿命が尽きたとこやということでしょうね。
そうなんでしょうね。うん、
結局、ケンちゃん何もしてないの？
ケンちゃんは、とりあえず、龍がポコって、
うん、
あ、ユリアの兄ちゃんだったのって
。ごっつ後味悪い。
そう。うわーってなって、で、二人は二人で、俺らボロボロだけど、こいつに任せりゃいいよね、つって、納得して死んでたんです、
う
ん。
そう。龍がの一人よがりです。
そうなんです。それに巻き込まれて、時死亡なんです。
何のために死んだん
だろう。まあ、この辺はそこを深く考えたらダメです。
あかんの。
はい。
見えないです
ね。もうそういうもんです。
はい。
次。
何しに来はったんっていう。
はい。それはみんな思ってます。
はい。
次。なんと、六星拳最後の章。
はい。
そう。
一人残ってましたね。
残ってたね。
うん、その最後の章の部下が、うん、五射星、
まだ、
そう。まだ、引き伸ばし始めますよ、ここから。
あ
五射星言うて、まあ、五つのタトゥーを刻んだ部下たちがいてるんですけど、
うん、
そのうちの一人、風のヒューイっていうのがいてるんですけど、
ちょっと
待って。はい。なん
と、六星拳。六星拳の、
なんと最後の章っていうのが、ラスト一人おるんです。
最後の一人の部下の、
うんう
ん、なんて
五射星。
五射星。
数字の5に、車の星。
そう。
車の星。はい。
そう。これは南東を守る守護星なんです。
うん。まあ、南東、この最後の章の部下みたいな感じですね。
そうなんです。うん、5人いるんですよ。
うん。で、このうちの一人、風のヒューイっていうのが、ラオウの前に現れるんですけど、一撃で死にます。
そうですか。これはなんで出てきたんだろうっていうみんな思ってたんですよ。
はい。で、この頃、ケンシロウとバットとリンのところに、でっかくて陽気なおっさんが現れるんですね。
超でかいです。
うん。で、すっげえ人の良さそうな顔してるんですけど、この人も実は、5つの星のタトゥーがついてるんです。
そうなんです。
つまり五射星っていうことがわかるんですね。ただまあ、うん、本性は明かしてないと、うん。何が目的でここにやってきたんかっていうのは分からない状態で。
うん、
で、次、炎の修練っていう、これも五射星の一人なんですけど。
うん。
まあ、これさっきの風のヒューイの兄弟分みたいな感じなんですけど。
うん。
これがまたラオウの前に行って。で、うん、この修練が言うには、こう、なんと最後の章は、 ラオウを倒して、こう、ケンシロウとは、もう協力すると。
うん。
うん。ケンシロウを選んだ、だと。最後の勝負は、うん。うん。だから、ラオウを倒しに来たんですけど、ただ、勝てないと悟ったシュレンは、自分の体に炎を包んで、ラオウにしがみつくんですね。
うん。
もう燃やしてしまおう思って。
うん。
うん。ただ、ラオウは無傷で勝ちます。
そうなんですね。
はい、そういうもんです。はい。
そうなんです
。
はい。で、次、でっかいおさん。さっきのね。でっかいおさん、これはね、実は山の不動っていうやつで、
うん。
こいつがケンシロウに、最後の章があなたをお待ちですって言って、急に言うんですよね。
うん。
うん。あの、最初に会った時に言えばええやんって思うんですけど、
うん。
最初身分隠してるんですよね。
う
ん、
そうそうそう。
急に、ケンシロウにあなたをお待ちですって言って、
うん。
うん。ほんなら次のシーン、最後の章が映って、
うん。
うん。
フルフェイスのなんか兜みたいな被ってるんですよね。だから要は顔が見えなくて、で、全身も見えないんですよ。うん、よくわからないんですよ。マントで。
そうそうそうそう。
で、一言、ケンシロウってつぶやくんですよね。
そうなんです。
ケンシロウのこと知ってんねやと思って。
ジャーキーやん。
また出てきた。
あ、まあでもすげえ似てる側にいるんですよ。まあまあ、仮面の感じが。
そう。ここはね、
でもジャーキーじゃねえです。
呼んでる人たちみんないろんな想像を巡らせました。週刊で読んでた時は、
う
ん。みんないろんな考察してましたよ、ここ。ジャギって、ジャギっていう人もいました。だから、ケンシロウのことを知ってるっていうことが、どういうことやろうっていう。みんな、こう、いろいろ考えるところですね。
そうですね、はい。
で、さっきのシュレンがね、えらい喋りすぎたんでね、うん、ラオウが最後のショーに会いたいって言い出すんですね。
そうな
ん。興味湧いてきたと。
そうそうそう、うん。
で、ケンシロウと不動は、最後の章、まで距離が離れてて、ラオウの方が近いんですね。
うん、そうなんですね。
ちょっと待って、シュウってさ、名前？
シュウって言ったっけ俺。じゃあ、章、
章。最後の。
最後の章。
章、将軍の章。最後の章っていうこと。
はいはいはいはい。
うん。
はいはい。
要は名前がまだわからないっていうことですね。
ああ、なるほどね、うん。
で、このままやったら、ラオウが最後のショーのところに向かうと、先にラオウがついてしまうということで、
うん。
足止めせなあかんと。
そうっす。
そうな。
その、そういうもんなんです。
はい。そういうもんですが、うん、増えてきましたけど。
はい、そうですね。
はい、はい、五射星のうちの一人、めっちゃ強いんですけど、めっちゃ自由な男。
うん。
蜘蛛の獣座。
うん。もうなんかあの、シティハンターのサイバー寮みたいな感じですよ。
はい。
うん、
この獣座は、おるんじゃないかな。
うん、獣座は多分いると思います。人気あるから。
うん。獣座は一番上やな。3位やな。
いたいた。
うん。この、ちょっとチャラそうなやつ。
うん、
うん。これ自由なやつなんですけど。
うん。
これが、こいつのところに不動の部下がやってきて、獣座にラオウの足止めをしてくれ言って要望するんですけど、
うん、うん。
まあ、獣座自由なんで断るんですね。
うん、そうなんです。
うん。な、それやったら一回、最後のショーに会ってくれって言うんですよね。
うん。
お前、最後の章知らんのと思って。
そうそう、部下のくせに。
部下のくせに。
う
ん。何のための五射星なんて思うんですけど。
そうや、
うん。一番初め、あの、章と会った時に、
うん、
第一声が、貴様が章かって言って
ます。言ってますね。あ、そう言ったっけ？
そうですよ。
ね、俺が見たやつはね、会いに行ったら、この、最後の章がヘルメットを取るんですけど、
うん、
あんただったのかって言って。
あ、その前の前のコマぐらいです。
あ、あんなありましたっけ、
うん、初め本当にあの階段から下ってくるんですよ、ショーが。バーって。うん、で、ジューザーあの捕まってるかなんかで、
うん、
手がね、ちゃんとなんか捕まえられてて、
うん、
で、見上げる形で貴様がショーかって。
ああ、はいはいはい、うん。
で、その後に兜を外して、あー、あんたはってなるんですよ
ね。あ、だから貴様がショーかっていうのは顔がわからん状態ですね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどなるほど。部下のくせにってことでね。
そうそうそう。
なるほどね。んで、あんただったのか。 よかろう、この雲の十座の命、あんたにくれてやろうって言って。
そうだ。顔見て、こんだけぬらりくらりしてた人が、忠誠誓うってことはどんな人なんだろうっていう、ね。
そうそうそう。もうみんなざわざわするんですよ。日本中の小中学生が、ざわつくわけ
ですよ。ざわざわって言ってね。
今私がざわついてる。
で、十座がラオウの前に現れます。
うん、
で、ここでラオウの回想になりまして、
うんうん、
なんか十座は、なんか、妹のように可愛がってた女の子がいたと。子供の頃にね。うん、で、うん、ただその女の子は、美しく成長したと。
うん。
うん、で、でも、じいさんからは、こう、なんか止められるんですよね。その、十座はね。
うん。
その子に恋をするなと。
うん。
それは、母違いの妹だと。
ああ、そうそうそうそう。
そう、なんで気づかんねんと思いますけど、まあそういうことを黙ってたんでしょうね。うん、で、そこで、十座が唖然として、
うん、
兄弟やったらあかんやんってなって、ほんなら、その女は、ケンシロウの元に走った、言
う
て。
うん。
ケンシロウと恋を、そう、その女の名はユリアだったんですよ。
そ
う。だユリアを妹のように慕ってたんですよ、十座はね。
うん、
で、そういう回想シーンがあって、ラオウはジューザのことをしてたんですよね。
うん。
で、ラオウ対ジューザになりまして、
うん。
これが、ジューザが強くて、互角の戦いをするんです。うん、
そう、これ、ちょっと、もしかしたら、勝てんじゃないかなクラスなんですよ。
そうそうそう。めちゃめちゃ自由な戦いをするんですよね。
そう。
うん。よし、そろそろ本気出すぞ、みたいな感じでジューザが向かっていくんですよ。
うん。
ほんで、ラオウが身構えるんですけど、ラオウの頭を飛び越えるんですよ。
そう。
で、そのまま、ラオウの国王号に、馬に乗っかって走り去るんです。
うん、マジか。
自由だから。
おお、
うん。何してんのにって思ったら、要はこれはラオウの足止めやったんですよね。
ああ、そうそうそうそう。
なぜかジューザはラオウはこの、馬じゃないと動かへんっていうことを知ってたんでしょうね。
うん、
案の定、ラオはその後、国王号以外には乗らぬ言うて、ダダコネ始めるんですよ。一歩たりとも動かんみたいな感じで。うんうん、まあ、その場で、まあ、キャンプでも始めたんでしょうね。
うん、
そうそうそう。
で、ケンシロウが一人で先に最後のショーのとこに向かってたんですけど、
うん
なんか、不動たちが危ないいうことをね、なんか、不動の部下がうっかり口を滑らしてしまって、
うん、
もうちょっとで最後のショーのとこまで着くっていうところで、ケンシロウは戻ってしまうんですよ。
うん、
不動を助けに。
うん、
で、まあ、そこでね、そこ、不動の敵はすっごいムカつくやつやったんやけども、それももう流して、ケンシロウが助けまして、不動を。
うん。
で、その男ぶりを、ジューザが見てたんですよね。
うん。うん、
で、さすがユリアが愛した男だ、言
う
て、
うん
うん、そのままラオウの元に向かうんですよ。
うん。
また戻んの
戻る
ん
ですよ。え、
うん、
早すぎるやろ。
返してあげんの
そう。返すんじゃなくて、うん、もう倒そうとするんですよ、ラオウのことをね。
そう。
もう一回第二戦、ラオウ対ジューザが始まるんですけども、
うん、
いや、じゃなくて、もう動かへん言うてんねんから、その場でもう足止めしとけようと思うんですよ。
うん、そうですね。
やけど、戦い始めてしまって、ジューザー。
そうそうそう。本当、うん、あの、国王号に乗っていったから、うん、もう、うまい具合に足持っていっちゃったん
ですよ。そうそうそう。せめてお前一人で行けって話ですよね。
そう、本当そうなんですよ。
うん、で、捨て身でね、もう、勝てそうにないってなって、ジューザーがね。やっぱラオ強いんで、
うん。
で、せめてラオの右腕だけでも追ってやろうとするんですよ。
うん。
うん。で、ラオウが、その、そんなに強いお前が、その自分を犠牲にしてまで俺の腕を折ろうとする、そこ、お前をそこまでさせる、ショートは何者か。
うん。
言え、言
う
て。
うん。
な、ジューザが誰が言うか、って。
うん、そうそう。
知れば、知れば疾風となって、ショーの元へ走る、言うて。ラオウがね。
うん。
天を握った貴様が、最後に望むものが我が将って言って。ほな、ラオウが、うん、何将とはこのラオウの知っている人間か言って。
う
うん、どんどんヒント出してる。
ジューザ喋りすぎ。
私、最後の章分かったかも。
あ。
最後に聞きます。あ、そうや。もういいわ。ここで言ってください。
うん、どうぞ。
誰でしょう？
うん。
これ、ユリアちゃん。
すげえ。
おー、すごい。
すごい。まあまあ、俺の喋り方のせいかもしれんけど、それを気づいたのはすごいな。
うん、うわ、これは気づけないですよ。
うん。
これ多分、ピチさんだったら絶対気づかないです。
うん。
うん。
いやー、すげえやん、私。
すごい。
だからすごいですよ。
根拠はないで。
何やねん。何やねん、そうやったら、聞いてる人にも、驚いてもらえるように、この次のセリフで分かってほしかったわ。
当
てずっぽで言うなよ。
いや、でも、ユリアが、なんか今まで出てきてへんのに、
うん、
なんか、キーポイントになってるやん、いろんな人の。そう、
振りになってるんですよ、いっぱい。
そう、だから、うん、絶対出てくると思ってん。
ああ、だすごいっすよ。そこに着眼したのすごいっすわ。
当時の小学生は、これをみんなめちゃめちゃ考察して、誰や誰やってなって、でも、ユリアだけは絶対ないってなってたんですよ。
そうそうそう。
死んでるやんってなって。
そうやんの、うん、
しかも死んでるし、女じゃんっていう、ね。
そう。ショーなわけがないと。
そう。
六星剣やぞと。ふざけんなと。
強いんだぞと。
うん。ほんで、これ、僕小学校6年ですわ。覚えてますわ。ジャンプって、フラゲできるんですよ、うん。で、僕はこの時はまだフライングゲットできてなくて、先に呼んだやつが、最後のショーの正体知ってるかって言ってきたんですよ。う
ん、いやなそれ。
で、俺はそいつがフライングゲットしてると知らんかったから、
うん。
うん、言ってみろやって言ったら、
うん。
ユリアやで、って言って。
いや、悪
い。うわ
はーいって、そんなわけないやろって。アホちゃうかって。ユリア死んでるし、女やし、うん、そんなもん、絶対ありえへんわ、ってみんなで笑ってたんですよ。
うん。
だそいつももしかしたら、ジャンプを呼んだんじゃなくて、呼んだやつに吹き込まれただけかもしれんけど。
ああ、はい。
なんで次出たジャンプ呼んで。
うん。
うん、不動がね、
うん、
やっと最後のショーの正体を、ケンシロウに言うんですよ。
そう。
我が将は女にございます。
そうです。
あなたが愛したユリア様でございます。言うて、ケンシロウ今までの一番の衝撃の顔するんですよ。
そう。しかも1ページ半使って、ケンシロウの真顔出たんですけど、多分、アニさんが、この、うん、週刊のジャンプ見た時の顔と全く同じだと思うんです
よ。やけど、先に聞いてたから、半減なんですよ。衝撃と、ね、うん、めっちゃ腹立って。
ああ、わかるわかる。
うん。まあでもそれぐらい衝撃はでかかったですよね。
でかいっすよ、これ。
いや、私今絶対、そんなん最初に死んでるやんって言って、馬鹿にされると思って、って言ってんけど。
じゃあ、言わんといてほしかったな。そんな感じで当てられんの嫌やわ。
そんなアホ
な。根拠ないって言いました
わ、ね。言われると思う。二人の反応にさ、すごいびっくりしてんけど。
今日、ここ言うためにやってきたんですけど。
これが、一番のサプライズですねって、さっきも休憩時間の時喋ってたんです
よ。そうそうそう。
これどうやって聞かせればいいんですかねって言ったら、根拠ないで、って。面白かったですけどね、俺は。
だから、北斗の拳を知らずに、今日、ユンユンさんと一緒に学ぼうと思って聞いてた人が、うん、ユンユンさんからネタバレ食らったようなもんですよ。
そうそうそう。だから、フラゲした、やつと同じ
です。そうそうそう。はい。まあまあ、ここで、衝撃のユリア。なぜかはわからないですよ。未だにわからないです、うん。なぜユリアなのか。ただ話は進んでいきます。はい、腕を折ろうとしたジューザー。うん、こう、はい、もう腕ひし逆十字の体勢ね。もう腕折れる体勢なんですよ。
うんうん、
絶対勝てる状態なのに、圧倒的な力を持つラオウは、もう力で返してしまうんですね。
う うん、うん。うん。
ラオウがもう死にかけてる十三に飛行をして無理やり最後のショーの正体を喋らせようとするんですよ。
うん。
で、何かパクパクって言ってるから何かと思って耳を近づけたら、十三が、剣王のクソバカ野郎を言うて。
腹立つ。
で、ジューザが死ぬと。
うん、
で、ラオウが、ジューザの反応で正体を悟るんですよね。この悟り方もすごいと思いますけどね。
うん、
で、ラオウがユリアに惚れてたっていうくだりあったでしょ、
うん、
猛ダッシュで向かうんですよ。鬼のような、もう国王号に乗って。
うん、そう。バカバカ走ってくるんですよ。
うん、
一人で。
うん、で、回想シーンで、うん、ユリアがね、真に絶望して飛び降りる下りの回想があるんですけど、うん、まあ、ビルの10階ぐらいのとこから飛び降りてるんですけど、
うん、
真がね、もう飛び降りてしまった言うて階段で下まで降りていくんですよ。
うん、
ほんなら、下まで降りたら、ユリアは傷一つなく寝てるんですよ。
うん、
で、心音を確かめると、生きてるんですよ。
うん、
なんでやってなったら、そこに、五射星が現れて、
うん、
海の李白っていう、まあ、おっさんと、その娘、とうっていうのと、あと、うん、先おったでっかいおっさん、山の不動、が現れて、
うん、
ユリア様は私が助けました、って。私たちが助けました、って。うん、どうやってかは知らんけど、
うん、
で、まあそうですね、
助けた上で、またさらにそこに寝かしたんかと思って。
うん、
シーンびっくりさせるために。
うん、
ただのドッキリのためにもう一回寝かしたんかと思うんですけど、で、隠れて、シーンがびっくりするところを見てたんですよね、この人がね。
うん、
で、なんと、正統血統として、ユリア様を庇護するのが我らの務め。ラオウがここに向かってるって言って、うん、ラオウがここに向かってるということは、ユリア様を奪いに来ると。
うん、
ユリアは絶対、ラオウを拒むと、うん。で、ラオウの性格からしたら、自分に振り向かないユリアを殺してしまうだろう、と思った、この五射星たちは、シン、
うん、
に、あなた、守れますかと、ラオウから。
うん。
そこまではっきり言ってないけど。
近いことは言ってましたね。
そうそう。
うん。
ほんなら、シンが、分かった、連れて行けって言って。
うん。
うん。
人形使い。
人形使いの、
使いか、
うん、そう、金髪の人。
そう。んで、海の李白たちに預けて、で、ユリアは死んだことにすると。で、死んだとなれば、ラオウも諦めるだろうって言って。うん、ユリア殺しの汚名は俺が受けよう、言って、シンが言うんですね。
うん。そうなんですよね。
うん。
うん。
まあ、そんな感じでユリアは生きてたっていうくだりになるんですけど、
うん、
で、ケンシロウと、ラオウが同時に、最後のショーの城に着くんですね。
そうですね。うん。
鉢合わせまして。
うん。
で、ラオウは国王号に乗ってるんで、で、ケンシロウは歩きなんで、
うん、
国王号のままラオウは階段駆け上がっていくんですね。
そう、これちょうどあの、最後のショーの、城というか塔みたいな感じで、
うん、
あの、螺旋階段でぐわーって上に行くタイプなんですよ。
うん、
そこをあの、バカでかい馬に乗った、バカでかいおっさんが、ドドドドドって上に突き上がってくるんですよ。
そう。
そりゃ走っても追いつかないんですよ。
うん、で、ケンシロウは、こう、ユリアの部下に案内されて別部屋に行くんですね。
うん。
うん。もう、ラオウは、ユリアー言うて登っていくんですけど。
そう。うわードドドド
え、そう、ユリアはラオウに好かれてるっていうこと知ってんの、
うん、まあ、多分、知ってるんじゃないかな。もう、みんなから好かれてるんで。
そうそうそうそう。うん、ただ、まあ、あの、私の心はケンシロウだけだからっていうのはずっといい。てるから、
うん、
結構お高く止まってるのかもしれないですけど、そこら辺ちょっとわかんないですけどね。うんうん、
で、まあ、一番上まで上がったら、ヘルメットをかぶった最後のショー、
うん、
で、ラオウが近づくんですけど、うん、お前誰だ言うて、こうヘルメット壊したら中から出てきたのは、リハクの娘、トウだったんですね。
そうなんです。
うん。リハク？さっきの、ユリアを助けた、五射星のおっさんの人。リハクも写真はあるな、カルオある。うん、まあ、わかりづらいけど、ただのおっさんですね。
そうですね。あんま、特に活躍どころかそんなない、一応五射星で一番強いとは言われてるけど、
うん、
おじさんの、まあ、そう、ちょうどその、シンからユリアを預かった時に、一緒にいた娘ですね、これ、トウがね。
うん。
うん。
突然出てきたな、トウ。
そうそうそう。
これは、うん、突然出てくる人ですよ、うん。口髭の人ですよね。
うん、ただのおっさんです。あんま関係ないんで。
うん、それ大丈夫です。
うん。ただその娘、これもポッと出たんやけど、この娘は実はラオウに惚れてたんですよ。
うん。
うん。ほんで、その、ユリア様じゃなくて、私じゃ無理かってこの状況で聞くんですよね。私でいいやんって、うん、うん、妥協してくださいよみたいなこと言うんやけど、無理って言われて。
もうずっとあれですよ、ラオウは、どんだけ砕かれても、ユリアはどこにいるって聞いてくるんですよ。
そう。で、思い余ったトウは、自殺するんですよね。自殺しようとするんですよね。
うん。
うん。で、あ、まあ、結局自殺するんか。で、
そうです。
うん、その自殺したトウに向かって、ラオウが、なぜ俺を殺さん？殺せば二度と誰の手にも渡らんわ。一生お前の中に生きよう。このラオウの思い届かねば、ユリアにも死あるのみ、言うて。
そう、だから、極端な考え方の人なんですよね。
そうですね。
そうそうそう。う
ん、もうゼロか100なんですよね、この人はね。
そうなんです、そうなんです。うん、
で、さらに先に進んで、
うん、
ほんなら、待ち受けたのはさっきの海のリハク、おっさんですね。うん、まあ、この人は、すごい作詞で、うん、トラップの名士なんですよね。部屋中にトラップを仕掛けてまして。うん、ただ、このトラップも、ラオウには全く通用しないと。
一生懸命頑張って部屋中ロープ張ってるんですよ。で、ロープ引くとナイフ飛んでくるギミック作ったんですよ。
うん、
でラオウ何しかっていうと、全部束ねてガバって引き寄せて、一気にグイって引っ張って、全トラップ解放して、全部自分の床上げて、防御して終わるっていう、
ね。そう。あっさりやん。
そう、ね。あっさりなんですよ。
床を持ち上げるってどういうことって思いますけどね。
超人ハルクみたいなんですよ、
すごい。
あっさり。
そう。あっさりやされて
る。うん。で、その頃、ケンシロウはね、こう、ユリアの元に案内されてて、もうすぐ再会っていうところで、ただ、ケンシロウはラオウのとこに案内されてると思ってたんですよね。
うん。
うん。ただ、向かっているのはユリアのとこだっていうことを知って、先にラオウを倒さねば、ラオウある限りユリアに生はない言うて、ラオウを倒しに行くんですよね。
うん。
うん、で、まあ、結局ここでユリアは、その、会えると思ったところにケンシロウはいなくて、自分のなんか手に巻いてた包帯だけが置いてあって、
うん、
結局、まだ会えてないんですよ。最後に、
すれ違い。
一番最後に会ったんってあれですよ。真にやられて、胸に7つの傷がついたところから会ってないですか？
会ってない。
そうや
ん。うん。
ずっと。
うん。そっから、ようやく会えるかと思ったら、まだ会えないと。
うん。そうなんですよ。やきもきすんすよ、ここは。
そう。で、ラオウとケンシロウが戦うんですよ、ここで。
そう。
で、ケンシロウがめっちゃ強いんですよ。
そうなんです。
めちゃめちゃ強いんですよ。もう目が、
比べ物なんです。
目が光って、え？
うん。
ユリア死んでると思ってたからさ、
うん。
元気出たんやろ？
あ、まあ、そうかな。それも少しはあるでしょうね。
うん、でもちゃんと最大の理由はあるんですよ、この強さのね。うん。うん、
もう目が光ってね、
うん。
瞬間移動しやすいんですよ。
すごいさ、パーって言って、目光った瞬間に。
完全なチート技ですね、もう。うん。
これはね、びっくりしましたね。ラオウ合金でボコボコ殴るんですけど、床とか壁とか殴るんですけど、全部透けるんですよね。
うん。
ケンシロウが。
スルッとすっけて、向こうに立ってるという。
そうそう。
ケンシロウがさらに悲しい目をするんですよ。
そう。
ほんで、ラオウが、まさかこれが、北斗神拳究極奥義、無双転生って言って。
そう。
無双転生。
うん。
無双転生は、もうみんなが憧れる技ですよ。
そう。
うん。
究極奥義ですよ。
究極、ほんともう、全部透かすから、
うん。これどういうものかというと、ラオウがね、昔、先代の龍拳を、まあ、龍拳を倒したのはラオウやったんですよ。殺したのはラオウやったんですけど。
龍拳って誰？
先代。
ああ、ほ
んと義理の父親ね、みんなのね。
うん。
を、ラオウが倒して、もう、親殺しなんですよ、要はね。
うん、
いやけど死ぬ間際に龍拳に尋ねるんですよ。無双転生とはどんな奥義だって言って。うん、なら龍拳は、わしにも教えることができぬ。なぜなら、誰も体得した者はおらぬ。で、悲しみを背負った人間の身が成し得るって言うんですね。
うん
うん、誰も体得したことがない技ってなんやねんって。
うんうん、そうですね、うん。なんであるのかわかんない。
そうや、
な
んだ。誰がどう伝えて、うん、誰がどう、うん、その何、悲しみを背負った人間のみって、誰のことって思うんですよね。
う
ん、
そうそう。だから、できたらいいなって感じの、
うん。
うん、技なんですよ。
そう、理論上なんでしょうね。
そうそうそうそう。うん、これできたら最高じゃんってやつを書き記したんですね。
そうそうそう。そんなものはないと思ってたらを、目の前でケンシロウがやってしまったんですよ。
そうなんですよ。
もう恐怖に震えるんですよ、ラオウが。
うん。
で、ただ、もう恐怖に打ち勝って、なんとか最後の勝負をしよう思って、
うん、
最後の剣を振りかざそう思ったら、そこで、リハクの最後の仕掛けが動き始めるんですよね。
そう、これ、本当に。
いや、これが、これが、うん、とんでもないトラップで、リハクが危ない言って、ケンシロウをトラップから避けさせてくれるんですけど、
うん、
床が抜けてしまいまして、
うん、
ラオウがまともに、1階まで落ちていくんですよ。
そう。
かなり上まで登ってたんですけど、
うん、
1階まで落ちたと思ったら、その1階にはユリアがおったんですよ。
そう。
この
リハクも、最後の仕掛けが指導したときに、いかんって言ってます。
いかんって言ってますね。
あ、そう
か。つうか、そんな、そんなトラップなんやねんって、もう。
余計なことしたんですよ。
うん。んで、ラオウが、運は我にあり、言うて。
そう、知っただけで。
ユリアを連れ去って逃げていくんですよね。
だから、リハクのせいなんですよ、これ全部。
うん、
あ
まあ、いらんことしいですよね。ほんで、うん、なんとか、ケンシロウはトラップを避けたと思ったら、血まみれになってしまってて、うん、もう、なんか、よっぽどの衝撃やったんでしょうね。
うん、助かんないですよね、うん、これ、本当はね、
うん。で、ケンシロウ目が見えなくなるんですよ。
もう、むちゃくちゃやん。
むちゃくちゃやん。
ひどいですよ。うん、しかも、失敗したリハクはケンシロウに助けられてますからね、
そう
ですね。
うんで、その、目が見えずに、その、ラオウを追いかけたらあかんやろって言われるんやけど、ケンシロウは大丈夫だ。かつて、目が見えずとも戦い続けた男がいたって言って。
うん。
あ、まあ、もうこっからは、何、ケンシロウ目見えへんのと思って。
本当。
すっげえ悲しいやんと思って。どういう戦いになるのやろうと思うんですよ。
うん。
で、ただ、ラオウは、一回寝てるんですけど、その自分の家に帰ってね。
そうそうそう。
夢でケンシロウのね、恐怖で目が覚めてしまって、もうケンシロウの恐怖が拭えないんですよ。
そうそう。ちょっと心にダメージ食らってんですよ。うん、あ、無双転生やられたから。
そう。めっちゃ強いと。もう今まで誰も成し得たことがない無双転生なんかやられたら、わしどうやって勝てばええねんって話で。
うん。
とりあえず、この恐怖、が、初めてのことなんで、どうしようってなってもうて、うん、で、それの恐怖に打ち勝つために、昔、だから初めてじゃないんか、昔感じた恐怖を味わした男の元に向かうんですよ。
う
ん、
そう。
それが不動なんですよ。山の不動。
うん。
陽気なおっさん。
そう。
うん。ほんで、これがかつて、その、すごい乱暴者やったんですよ。不動っていうのは。
うん、
ものすごい人相も悪くて。
うん。
うん。もう結構暴れ者やったんやけど、幼い頃のユリアに触れて、なんか、すごい心が現れたんか、こう、それで心を入れ替えたんですね。
そうなんです。昔は鬼人つわれてました。
うん。その鬼人に、ラオは唯一恐れを抱いた。動けなくなったんですよね。
うん。うん、そうそうそう。
うん。ほんで、ラオは不動のもとに、行って、俺と戦えと。
うん。
で、不動もしょうがないと。その、自分にはいっぱい養子がおって、このみなし子たちを、育ててたんやけど、その子たちを守るために、ここはラオを倒さなかんということで、それまで封印してた自分の武器じゃないな、なんか、防具みたいな装備をね、封印を解いて装備するんですね。
うん。
うん。で、戦い始めようとするんですけど、ラオが地面に線を引くんですよ。
うん。
その線の引き方もすごいんですよ。ビーム出すみたいな感じで線引くんですけど。
そうっす。
この辺だったら、何でもありですよ。
そうっす。
で、この線より、一歩でも退いたら、この背に向かい、全矢を放ていって言って、部下に言うんですよ。
うん。
ほな、部下が弓を構えるんですよね。
うん。
で、ラオがその線の内側に入って、不動と戦うんですよ。
そう。で、恐怖、克服するために、えらい巻き込まれ方します
ね、不動
は
ね。
うん。
で、ラオがもう圧倒するんですよね、不動を。
うん。
ボッコボコに殴るんですよね。
うん。
で、その間ね、もう毎週なんかちょこちょこね、こう、ケンシロウがザコと戦ってるんですよね。
なんかよくわかんないですよね、これね。
うん。なんか、目の見えない状態でもザコと戦っても活動みたいな感じで戦ってるんですけど、
そう。
あるザコ倒した時にね、その帰り血が目にかかるんですよね。
うん。
うん。で、その目にかかった血を拭うと、ケンシロウが目を開くんですよね。あれで、不動とか言って歩いていくんですよね。
うん。
あ、ちょっとよくわかんない
し。ほんま何やったんこの下りと思って。
そうそう、よくわかんないんですよ。とりあえず、剣をどこだ、剣をどこだって聞いてはいるんですけどね。
そうそうそう。う
んうん、急に治るっていうね。
うん。
治った
治った。これ以降、その下り全くなくなりますから。
そうそうそうそう。ザコはザコでメット被ってるかどんなやつかわかんないし。そしたらもうその次のページにはもうフードボコボコですからね。
うん、そうそうそう。圧倒されてまして。ただ目が死んでないんですよ、不動は。
そうなんですよ。
うん。で、その養子にした子供たちがいっぱい背後からね、見てるんですよね、不動のことをね。
そう。
で、不動が、ラオウに、お前に見えるか、この悲しき瞳に宿る力が、って言って。
うん、
その、子供たちの目と、不動の目が、ケンシロウの目と被るんですよ。
うん、
ラオウがそっちの、あの、ケンシロウの悲しい目と被って、これかってなって、うん、ただ、うん、それを振り切って、殴ろうとするんですよね。
うん、
こんなもん、振り切ってやるわって殴ろうとするんやけど、その脇の下から矢が飛んでくるんですよ。
そう。
でっかい矢が飛んできて、不動に刺さるんですよね。
そう、不動に刺さっちゃうんですよ。
と思ったら、ラオウの足が線から退いてたんですよ。
ああ。
そう。
ビビってたんです
よ。そうだ、克服できないくせに、不動に当たって不動が死んじゃったんですよ。
最悪やん。
うん。
で、部下たちは外したんかと思ったら、鼻から不動を狙ってて、
うん、
さらに追い打ちをかけるように不動に矢をガンガン刺さるんですよ。
そう。
あ、これはもうやめとって。
そう。めちゃくちゃいい人なんですよ。そうそう、あの、昔はあれだったけど。
うん。うん、で、うん、部下たちが、いや、剣王様、もう何をぼーっとしてるんですかって。僕らが歌んかったらやばかったっすやん、みたいな感じで言ったら。
そうそうそう。結構、ここら辺のね、ラオウの部下、失礼なやつ多いです。
ノリがすごい
よ。な、貴様ら、なぜこの剣王いなかった、破れて命を拾うとは思わぬわ、言うて。その場で部下数人殺されるんですね。
ボコーっす
よ、うん。で、さらにラオ悩みます。うん。もう、炎の中の意志を掴んでも全然体には影響ないぐらい完璧な肉体やのに、うん、 それでも、この恐怖から勝てないと。で、うん、俺を恐怖させたもの、それは愛か。ならば、ケンシロウに勝つ道は一つって言って、
うん、
ユリアンとこに行って、
うん、
このらを未だ愛を知らぬ。故に悲しみが見えぬ。うん、愛とは悲しみとは、知る術は一つ。ユリア、お前の命をくれい言うて。
もう、
また極端な思考に走ったんですよ。
わからん。
もう、
まあでも、悲しみっていうのはキーワードやから、
うん。
うん。失わなあかんって思っちゃったんでしょうね。
そうなんですよ。だからもう、手っ取り早くこれを体験するには、うん、唯一愛した人を殺すしかないっていうのは、あるんですけど。
意味わからん。
自称。
みんな、どこ目指してんの？
いや、やんなくていいことをやるのが男なんですよ。
そうそうそう。
しょうもない。
いや、ほんまそうですよね。
ほんとそう。だから、これ楽しめるかなって不安に思ったのはここなんですよね。
まあ、ユリア。でも、ユリア強いんやろ？
いや、
血統だけですね。血のつながりだけですね。
そうなんです、
うん、それで、ね、その、南都政権極めたうちの一人に入っていいのかと思いますけど、
うん、
まあ、ケンシロウの元にね、国王号がやってくるんですね。
うん、
で、ケンシロウの前でひざまずくんですよ。
うん、乗ってって、みたいな。
そうそうそう、ラオウが呼んでいる言うて、うん、で、リンとバットも見届けろ言うて一緒に連れていくんですよ。
うん、
で、ここで、ケンシロウ対ラオウ、
うん。
で、ケンシロウが、無双転生完全にものにしてるんで、攻撃かわしていきます。
うん、
で、今度は、ケンシロウの攻撃だって言ったら、ラオウも、無双転生するんですよ。
え？
北斗神拳2000年の間、誰一人として体得し得なかった、無双転生の、
うん、
バーゲンセールですよ。
うんそうな
んやん。
ボコボコできちゃうっていう、ね。
で、それできるってことは、ユリア殺しちゃったってこと？
さあ、どうでしょう。
どうでしょう。どうでしょう。
もう当てんとくわ。
この俺も、この心を血に染めて、悲しみを背負うことができたわ。言って、ラオウが指を刺すんですけど、その先にでっかい仏像がありまして、
う
ん手のひらの上に、ユリアが死んでるんですね。
もうやめて
もう真っ赤なドレス着て、もう横たわってるんですよ。
う
ん、
そう。で、これがその週の最後のコマで、週が変わると、うん全く仏像のデザインが変わってるんですね。そこを変える必要はあると思いますけど。
うん、まあ、ジャンプマジックでよくあるんですよ、それはね。
様変わってるみたいな。
うん、
で、回想シーンになりまして、ラオウがね、その、うん、殺したいって、ユリアに言うんですけど、ユリアが、峻烈な男たちの戦いのために、私がしてあげられるのは、うん、心置きなく送り出すことだけ。
うん。
いや、これまでの五社生たちの死はどういうことやったんだ
ろう。お前を、
うん私に見つめられていては、つきにくいでしょうって言って、背中を向けてひざまずくんですよね。
うん、そうなんです。
で、それでラオウが泣くんですよ。
うん、
許せ、ユリア。我がうちに悲しみとなって生きよう言
う
て。
いやいや、もうやめてよ。
で、これ回想が終わって、ラオウが、うん、今、すべてが終わる言うて。で、ケンシロウが、長かったって言って、
うん。
読者も思いますよね。ほんまに長かった。
長かった。
うん、
長かった、
はい。で、ここから無双転生対無双転生ですよ。
うんうん、
お互い、実体がないんで、すり抜けまくりますね。うん、で、ラオが、互いに無双転生を身にまとった今、奥義は武器にならぬ。いわば無。ゼロに戻ったのだ。ならば、この戦いは赤子の戦いと同然、言って、もうノーガードで殴り合うんですよ。
うん、
で、ラオウがね、ふ、神に感謝せねばなるまい。我が前にこれだけの男を送り出してくれたことを。って
うん、
ほな、それを見てたバットがね、
うん、
変だ、ラオウにも、ケンにも、憎しみが見えない、言
う
て。
うん、
ほな、リン。
わかんない、
ねうん。リンが、 うん、それより二人とも透き通って、なんか透き通って見えるらしいね。で、あー、言って、うん、で、見える、小さい時の二人が、って言って。
そう、
マジでよく
わかんないの。こいつはね、それを言わせに来たなと思って。
なんか、純粋無垢になってるっていうのが表現したのかわかんないですけど。
そういうんですね。
うん。
まあ、その、北斗神拳ではなく、ただの、殴り合いだっていうことですね。
うん。
うん、で、ケンシロが、こう、泣きながら、もはや次の一撃が我らの最後の別れとなるだろう、言
う
て。
うん。
俺も時も同じく目指した、あの、偉大なる長兄ラオウ。この心に未だに、未だ消えずに、この心に未だ消えずに、この心に焼き付いている。この心にって2回言うたんや。読みにくいんですけど、
ね。読みにくいんですよ。
で、ラオウが、よかろう。ならば砕いてみせよう。この剣に、我が生涯のすべてを込めて、言うて、こう両手を広げて、うん、受けてみよう。我が前例の剣を、って言って、うん、殴りながら、うん、天に滅せ、剣しろ、言うて。だそれの、パンチに対するカウンターでケンシロウの拳が先に入るんですよね。
う
ん、
そう
な、ラオウが膝をつくんです
よ。そう。ここでね、初めてね。
うん。うん、で、回想シーンになって、
うん、
ラオウがユリアを後ろから殺そうとした時、うん、殺す前ですね。で、うん、ユリアが咳込みまして、
うん、
血を吐くんですね。
うん、
そう。
で、ユリア曰く、すでに、あと数ヶ月の命だと。
そうなんですよ。
で、真に連れ去られた直後から発症してて、もう、あとはもう、運に、運命を天に任せて、もうじっと待つだけだったと。
うん。
うん。だから、要は、今まで何してたんっていう話は、ここで、その、何も動かず、うん、男たちの運命が、いずれ、私のところにやってくるだろうということで、
うん、
この私の命でこの世に光をもたらすのであれば、さあ天に送ってくださいっていうんですね。
そうそうそう、
うん。こういうセリフが死ぬ前にあったんですよ。
本当はあったんですよね。
ほんならラオが、うん、殺せぬ。このラオにこの女は捨てることはできぬって。
そう。
で、ラオがつくんですけど、それは仮死状態にしてるだけで、つまり、まあ、病状も止めてあげたんですよ。
ああ、
そうなんですよ。
うん。
うん。
だから、殺してなかったっていうことで。
そう。
ほんで、回想が終わって、ラオウが立ち上がりまして。
うん。
見せようぞ、世紀末覇者。ラオウの死に様を言って、最後にラオウが殴りかかるんですよ。
うん。
でも、ケンシロウが動かないんですよ。
そう。
殴ろうとしても、ピクリとも動かなくて、うん、ギリギリで拳を止めたラオウが、すでに見切っておったか、うん。我が拳にはもはやお前を砕く力など残っておらぬことを。
うん、
見せてくれ。このラオウを倒した男の顔を。ふ、ふふ、見事だ弟よ。
そう。
ほんなケンシロウが、兄さんっていう。
そう。
そこにユリアが目を覚ますんですよ。
うん。
ケンシロウはびっくり。
うん。
うん。死んだと
思った。うん。死んだと思ったユリア生きてたドッキリが2回目ですよ、これ。
その後、もう、はぁって、ラオウとさっきまで兄さんって言ったのが、はぁってなった時に、うん、ラオウが言った一言が、いけーって言って、背中バーンと叩いて、
送り出すんですよね。
行ってこいっつって。
うん。ここが数年ぶりの対面ですよ、ユリアの。
や
っとですよ。
あ、
うん、で、ラオウがユリア、お前の命はあと数年は持とう。残る余生、ケンシロウと二人静かに暮らせい。さらばだケンシロウ、俺もまた天へ、時の元へ帰ろう。で、ここで両手を広げるんですよね。で、このラオウ、天に帰るのに人の手は借りぬ。で、ラオウの体が、白くなって。
そう。で、光るんです。
うん。で、胸に指を突き刺すんですよね、両指を。
ドガッつって。
で、我が生涯に一片の悔いなしって言って、右手を振り上げる。
そう。
で、その時に天に向かって光が昇っていく。
これがもう一番作中で有名なセリフですよね。
うん。
うん。もうドゴーンって言って天積んだすんですよ。陶器がボーンって言って。
うん、
で、その後の、その次のページの、もうあの、絶命してるかわかんないですけど、あの、ラオウが右手の拳を上げてる状態で死んでる様が、これが本当にあの、北斗の拳ファンからすれば、これがやっぱ一番の名シーンだっていう人は多いんですよ。
そうですね。うん。いや、ほんまに一番ここを描きたくて延々引っ張ってきたと思うんですよね。
多分これがあってからのなんかいろいろなね、劇中の、うん、まあ、いろいろあったっていうのがあるんですよね。これで完結させようとは思ってたと思うんですよ。
そうですね。
うん、
我が生涯に一片の悔いなしって今やってるドラマでも出てくるよね。
うん、何のドラマ？
私の家政婦、なぎささん。
ああ、もう完璧にこっから撮ってるでしょ
う
ね。
うん、完璧に。パクリだと思いますよ。
うん。
うん、
この言葉はほんまに数々使われてきた言葉だと思うし。
そうそうそうそう。
これは知ってる、聞いたことある。
うん、多分これは絶対聞いたことあると思いましたよ。
そう。
うん、
で、
言ったんや。
あ、そうそうそう。ラオウの言葉、最後の言葉ですね。
そうです。
うん、
じゃあもう結局、ラオウ自殺ってこと？
うん、まあ、そう考えたらそうっすわね。
そうですね。誰の手にもかからぬという、まあ、剣王らしい最後ですよね。
そうですね。まあ、あの、勝敗はもうその前に決まってたわけですから、
そうそうそう、
あの、カウンターでも剣章をとどめさせてはいるんで、一応は。
だから、
まあ、そのね。
そう、ブロンソン先生からすると、これが男の死に方だっていうことでしょう。
そうですね。
うん。
うん、
で、シーンが変わって、ラオウとトキの墓、あったでしょ、うん、ラオウとトキが戦ったところね。
うん、
そこまで、ケンシロウ、ユリアが来てて、
うん、
ケンシロウが、ラオウよ、俺にはあなたが最大の友だった。強敵と書いて友。
うん、
これもよく出てくる、
うん、あれなんですけど、
ね、うん、最大の友だったって言って、で、ユリアが、この暴力の荒野は、恐怖によって統治するより術はなかった。しかし、うん、恐怖による統治に真の安らぎはありません。
うん、
統一を果たしたラオウは、自分が愛を持つ者に倒され、取って代わられることを願っていたのでは。私にはそんな気がしてなりません。
うん、
まあ、あの、死んでしまえばね、めちゃめちゃいい人に描かれるんですけど。
うまいやん。
そこまでは多分ラオウは思ってないと思いますけど。
もうとりあえず、我欲のまま生きてたっていうのは。
そうそう。
うん。
最強でありたいっていうね。
そう
ですよ。だけやとは思いますけど、まあ、そのね、亡くなってしまったんでね、そういう英雄にしようということでしょう。
うん。
で、まあ、墓参りも終わったんで、ケンシロウがね、ユリアをお姫様抱っこして、
そうです。
歩いていくんですけど、
うん。
まあ、延々と歩いていくんですよ。あの、国王号もおるんですけど、国王号乗らずに、
うん、
国王号はついていくんですよね。
あ、そう
なんですよ。なぜか。
うん、延々と歩いて、どこまでやるんか知らんけど、まあまあ、病弱な、ユリアなんでしゃあないと思いますけど、
うん、
ただそこに、リンとバットもおったんですけど、リンとバットは置いてけぼりなんですよ。
そうそうそうそうそう。あの、ケンシロウ眼中ないぐらい。そう、
全く眼中にないんですよね。で、そうそうそう、バットは追いかけようとするんですけど、リンが止めて、
うん、
二人だけにさせてあげて、ね、静かにって言って、うん、こう二人だけの残るリュウリアの余生を食わさせてあげたいっていうことなんですけど、
うん、
いや、でも、最後一別ぐらいくれてもいいでしょうと思うんですよ。
そう。
うまいよな。
全く見ないで、ユリアもユリアで全く見ないんですよ。
そう。
うん、そうそうそう。いや、
そんな、子供二人やのにな。
そうそうそう。そう結構いろいろ今まで珍道中いろいろあって、
うん、
ね、振り立たされるような存在だったのに、
うん、
最後の子、好きな女出てきたら、もうそっぽも向いて、どっか行っちゃうんですよ。
せめて安全な村に預けるとかね。
そうそう。
うん、
まあでもまあ、これがね、これで一応、その二人が旅立ってくっていう描写で、この回は終わってますからね。
そうですね。まあ、ここで一部巻です。
そうなんです。一部？
一部巻です。
一部巻なんです。
27巻中16巻ぐらいかな。
15、6巻ですね。うん。
マジで？
そう。ここからまだまだあるんですよ。
まだまだありますが、一応イヤサガではここで終わりにします。さすがにこれ以上は喋りきれないんで。
びっくりした。今後の予想としては、うん、ユリアとケンちゃんの子供ができるでしょう。うん、
ああ、できないですね。
できないんですよ。
あ、そうなんよ。
うん、さすがに病弱なんで、うん、出産までは耐えれなかったんかもしれないですね。
そうですね。まあ、余生は一緒に暮らしたかもしれませんけど、うん、まあ、そこは出てきていません。うん、だけは言っておきます。
主人公がバットに変わるんじゃ。
ああ、でもね、惜しいとこついてるけど、バットにはならないですね。
そうですね。
じゃあ、りんちゃんや。
いや、でも、主人公はケンシロウのままなんですけど、
ケンシロウなんや。
一瞬そうしようとしてるんかなって思わせる素振りはありましたね。
そうなんです。ネクストステージ行くかな、いやでも、ケンシロウか、っていうところがあったりとか。
ちょっと、作者もブレたんかな、一瞬。
ブレたどころか、こっから先は一切用意してなかったらしいんですよね。
そうですよ。もう、継ぎ足し継ぎ足しだ。香港映画の作り方と同じですから。台本なくてもやるしかないっていうところがあったから。
基本、1話しか作ってなくて、一番最初。
うん、
もう1話書き上がったところで2話全く真っ白でどうするどうするってなったらしくて、無理やり作った2話らしくて、ただ2話がうまいこと言ったからこの先うまくいくってなったらしくて。
そうなんですよ。
だから全て後付け、まあ、後付けなんですよ。
そうそうそう。だからいろいろな、その一部で語られたことに肉付けするようなストーリー展開が結構あるんで、
うん、
まあ賛否分かれるところですよ。
そうですね。まあ、そのブロンソン先生も、
これ、誰それ？
ブロンソン原作ね。
そうそうそう。
分かってなかったの。
分かってなかった。
誰かな？
原作者はもう完全に二部のことは忘れた言うて、その後どんだけインタビューされても答えなかったら言
う。
二部のことは忘れた言
う
て。
二部失敗したってこと？
まあ、よく言われますね。ラオウで終わっときゃよかったんちゃうのっていう。
で、ここら辺はその、ジャンプ側のね、やっぱいろいろね、連載引き伸ばしてくれだのっていうのは、よく聞く話なんで、うん、そういうのがあったかもしれないっていうところですね。
まあでも、ようまとめたとは思いますけどね、その、何も用意してない状態から、ようつなげたなと思いますわ。
確かにそう思います。うん。大変だったでしょうね。だからこそ、口閉ざしてるんでしょうね。いい思い出ではねえんだろうなっていうのは分かりました。うん、
で、この公式サイトにインタビューが載ってたんですけど、うん、これがね、何十周年の時のインタビューで、
うん、
だ何十年経ってようやく、それまでね、北斗の拳ってそのブロンソン先生は、2部は1回も読み返したことなかったらしいんですよ。
うん、
もうなんか嫌な思い出だったんでしょうね、で、そのインタビューに向けて、何十年ぶりに読んでみたらしくて、もう全く初見な感じで読んだらしいんですよ。自分で考えたんやけど。でもそれが意外とようできてた、よう頑張ったな、俺、言うて、自分で自分を褒めたらしいですけど。それぐらい、全く、用意してなかったストーリーを無理やりこじつけていったらしいです。
なんか、でも、ここまで来たストーリーとしては、なんか、大変よくできてたと思うよ。
ああ、そう。いや、まあ、変なとこもいっぱいありましたけどね。
まあ、あるけど、
まあ、細かく見れば、突っ込みどころ満載は満載なんですよ。
うん。やけど、まあ、少年たちが、ここまで、心揺さぶられた作品なんで、だから、先まで全部用意せずに、読者の反応を見ながら、次々、その、ストーリーを変えながら作っていったっていうところがうまくマッチした作品なんでしょうね、これはね。
多分そうでしょうね。
最終的に、何年か経って、この原作者は、北斗の拳はギャグ漫画だって言ってましたからね。
すごいこと言います
もう、みんな突っ込んでくれよと。
そうそうそうそう。そうやって楽しんでくれっていうことでしょうね。 まあまあでも、絵の綺麗さはね、どんどんどんどん綺麗になっていきます。
うん、そうですね。まあでも、初めから見た感じは、
うん、
絵上手い人だなと僕は思いましたけどね。そうそう。
最初からめちゃめちゃ綺麗なんやけど、うん、要はラオウに人差し指で、霊が突き刺されるところ、馬上で、
うんうんうんうん。
あのシーンの絵の、その迫力なんかすごいですからね。
そうですね。
うん
うん、
どんどんどんどん上手くなっていきますから、まあ、
うん、
だから絵に集中したいために原作者をつけたみたいな話を聞きましたね。
ああ、そういうことなんですね。うん、
それぐらい、やっぱ絵を描くことに集中したかったと、原哲夫先生。
書き込みがすごいもんね。
そうそう。
そうですよ。だから週刊誌では思えないぐらい、やっぱ荒野の描き方とかすごい緻密ですから。
うん、うん、
時間かかってんだろうなと思いますもん。
そうそうそう。
うん。
週刊でしょ、ほんでこれ。
そう、すごいですよ。
すごいよね。寝れへんよな、
うん。寝れないですよ。
ほぼ休みなく書かされてましたね、この当時は。
書かされてました
ね。今のジャンプって結構休む休載多いんですけど。
あ、多いですね。
この当時ほとんどみんな休載なしで書いてましたからね。
うん、確かにそう
です、ね。すごいですよ。
うん。
う
ん
カットしてもらってもいいんやけど、
この
ホームページのトップに、
はい、
多分右側がケンシロウだと思うねんけど、
うん
うん、
左側の人誰これ？
ああ、これはあれですよね。これ、霞ケンシロウじゃないですか。
これは、あれですよ、蒼天の剣か。
多分、
蒼天の剣の、あ、蒼天の剣ですね。
うん。
うん、要は、先代のもっと前の北斗神拳の伝承したのが中国からって言ってたじゃないですか。
うん、
その時の、伝承者の人。
あ、そうなんや。
これは別作、別の作品で、蒼天の剣っていうのがあって、
うん。
うん。過去に遡ったやつが、新連載でやってたんですよ。
あ、そうなんや。
うん。
あと、北斗の剣が始まる前に読み切り2本書いてるんやけど、それも北斗の剣っていう題名で、
うん。
主役は、霞剣士郎やったらしいです。
あ、そうなんですね、う
ん。俺も読んだことないけど。
うん。
だからこの辺、まあ北斗の剣が当たったんで、どんどんどんどん、世界は広げていったんやと思いますけど。
そうですね。
この左の人の方がかっこいいなと思って。
うん、ああ、確かにかっこいいですよ。
うん、まあ、どんどん絵が上手くなっていきますから。
そう、この絵自体も最近ですかね。
絵ではあるけどな
ぁ。
ああ、それは、賛否分かれるところですね。いや、もう、それ言ったらもう本作見れないですね。
よう、こんなもん、夕方のアニメでやってたなっていうぐらいの、脳みそぶちまけますからね。
そうそうそう。だから、もうほとんどあれですよ、影みたいな感じでしたよ。
あ、そうですね。
残虐シーンはね。
うん、
怖いもんと、その子供のトラウマなるわ。私もなんか、うん、お兄ちゃん見てたから、チラッと見たことはあると思うねんけど、アニメの方を。うん、もう、すぐ、なんちゅうの、逃げたもん。怖いから。
これでも、読んでみると怖くないんですよ、意外と。
う
ん、うん。もうバッサリ殺すんで、意外とそこまでの残虐さを感じないっていうか、
そう、リアリティは逆にないぐらい、
そうそうそう。
首が吹っ飛んでいくから。
うん、あと、断末魔が、ヒデブとか、安倍氏とか、
そうそうそうそう。
とか言わせるんで、こう、まあ、変な言葉を言わせるあたりで、その、ちょっと、怖さを和らげようとしてるところもあったらしくて、
そうですね、うん。コミカルに見せようっていうのがあるから、うん、アニメ版で、それが逆に原作ファンからすると狂わしてるっていう人もいるし、
うん
うんうん、そうそう、バビブベボーとかガギグエゴーとか言うんですけど、
はいはい、
本作ではそんなの出てないとか、いろいろあるんですよ。
バビブベボーはあったんちゃうかな？
あったか覚えてないですね。
あったと思う、ね、読み返して。ジャギの部下のところで、その、地中に埋まってるやつの頭に、刺すときに、もう、最初でもう脳天、やられてるから死ぬはずやのに、うん、ガリガリやってるうちに、バ、ビ、ブ、ベ、ボーって言ってるっていうのが、
あ
変な表現だっていうので、まあでもそんなんもありだろう言って、 書いたらしいですけど。
なんかまあいろいろあるんでしょうね。やっぱアニメは出すの難しかったんでしょうね。
うん。だからこんだけ、人がバッタバタ死んでいく作品なんで、クレームが相当来るやろうと思って、少年ジャンプ、集英社は、結構その、理論武装して、どうやって答えようっていうのを用意してたらしいんやけど、ほとんどなかったらしいですね。この、北斗の剣のクレームっていうのは。
なんか、剣ちゃん、あたたたたって言ってなかった？
言ってました
よ。うん、一応あるんですよ。
あれは、あれでしょ？パンチしてる時の声でしょ？
あ、そうそうそう。
あんなに長くはないんですけどね。
あ、そうなの、
うん、うん、そう。
なんかよく子供の時に真似してた子だなと思って。
うん。
うん、だあれもあんな高い声であたたたって言ってるのは意外なんですよ。
うん、そうっすね。
うん。まあ多分あれは、ブルース・リーの、あ、蝶の声を、神谷明さんが取り入れて高い声にした方がいいと思ったんやろうけど、
うん、
見てる側からしたら、ケンシロウはあんな高い声出さへんやろって思ってしまうんですよね。
うん、クールですからね。
そう。
基本的にね。あと、暗殺剣つってるから。
そうです。声出すな
って。そう。目立たないように殺す剣法なんで。
うん、
うん。そう。あんな感高い声出したら、もう周り目覚めるだろうってやつなんで。
そうやな。
うん。
バレバレやな。
はい、エンディングでーす。
はい。
まあ、北斗の拳まだね、突っ込みどころとかあるんですけど、
うん、
北斗神拳2000年の歴史があるんですけど、うん、初期の頃ね、結構ね、2000年言うたり、1800年言うたり、結構バラバラなんですよね。
気分で変わってるやん。
そう、そうですね。
もう覚えてないんかなっていうぐらい、うん、作者たちは結構適当なんでしょうね、この辺はね。
うん。
あとね、ケンシロウはね、こう、さっきも言いましたけど、敵に対しては容赦ないっていうか、敵に対して正義は通さなくていいと思ってるんですよ。
うん、
悪に対しては。で、よくね、こう、居場所を吐かせるために、助けて欲しかったら、居場所を教えろみたいなことを言うんですよね。駆け引きみたいなことをするんですよ、
うん。
言わんかったら殺すぞみたいなことですね。
うん
うん、ほんなら、まあ、悪人は死にたくないから素直に話すんですよね、ペラペラ。
うんうん。
やけど、お前は今まで約束を守ったことがあるのかとか言ってそのまま、助けずに行くんですよ。
そうです。基本的に相手に約束するって言って、絶対約束は破るんですよ、
ね。うん、基本、悪人には、約束は守らないっていう。
そうそうそう。
そう
そう、
そういう主義なんや。
まあ、悪人自体が嘘をついて人を苦しめてるから、じゃあ最後の最後はお前もそれを味わえよっていうところです。うん、
そうそうそう、うん。今まで散々お前は悪いことしてきたやろうと。
うん、そうそうそう。
ここで助けられると思うなよと。
そう、筋が、うん、筋通せっつって死ねっつって、そのまま放置して置いとくんですよ。
うん、だからそうそう意外とまあダークヒーローな面もあるっていうね。
うん、
うん。その正しい人に対しては圧倒的に正しいんやけど、うん、悪人に対する仕打ちはひどいところなんですよね。
うん、そうですね。
うん。あとね、ヒデブっていうのはね、
うん、
よく、あれは誤植なんじゃないかっていう思われてたんですよね。うん、間違いやろうと。ヒデブってどういうことやって、うん。
うん。あれはハート様の時でしたっけ？
どこで出たんやったか覚えてないけど、このヒデブには意味があるらしくて、いてーって言わせてるんですよ。
ああ、そうなんや。
いてーがヒデになって、で、
うん、
爆発するじゃないですか。その時のブーなんですよ。
ああ、はい
はい。いてーぶっていうのがヒデブになったんです。っていう意味をちゃんとあったらしいんですよね、その、原哲夫先生的にはね。
うん
うん、だから、こうみんな誤植とか言うけど、ひどいこと言うなとか言って怒ってたらしいんですね。
うん、
ちゃんと考えてたと。 うん、その、昔から、その、赤塚不二夫とか、レレの霊とか、わけわからんこと言ってたやろうと。うん。そんなんで、僕、原哲夫先生は育ったから、
うん、
うん。おかしなことを漫画は言うもんや、言うて、っていう風に言って、なんか、一時期怒ったりもしてたらしいですね。
うん、ああ、なるほどね。
うん。
あ
とね、まあ、この作品ね、結構いろんなところから影響を受けてて、
うん、
意外やったんですけど、大友克洋のアキラの影響も受けてたらしいんですよ。
へぇー。
この時期なんや。
俺もびっくりした。アキラの方が先やったんやと思って、アキラの方が後に僕は圧倒的に知ってるんで、
うん、うん。
アキラの、うん。
絵柄的にアキラ方がアホっぽい気がする。
まあでも大友克洋の影響はかなり受けてるらしくて、
うん。
うん。その、すごい書き込みだっていうことで、うん、
うん。
あれぐらいの書き込みをやりたいと思ってやってたと。で、前の作品が、大ごけしたらしくて、
うん。
モトクロスかなんかの作品を書いたんやけど、それが大ごけしたんやけど、その時に、あの週刊連載やから言って、ちょっと抜いてたらしいんですよ。手抜きしてたらしいんですよ。
うんうん、
だからそれではやっぱ続かんかったっていう、人気でんかったということで、今度の北斗の拳には思いっきり、100% どころか 120% の心を込めてやらなあかんということで、もう初回からめちゃめちゃ、力入れて書いてたらしいですね。
うん、
確かにすごい書き込みやもんね。
うん、すごいと思います、これは。
うん、あと、この、ケンシロウとか、まあ、登場人物、あ、ケンシロウのモデルかな。ケンシロウのモデルは、まあ、ブルース・リーとか、
うん、
松田優作とか、
うんうん、
あとメル・ギブソン、
うん、
で、シルベスター・スタローンも、参考にして、うん、その辺が全部ごちゃ混ぜになってるらしいです。
うん、
なるほど。どれも入ってるっていうのはわかります？
わかります、わかります、
うん
うん。
めっちゃブルース・リーの時もあるし、
うん
うん、めっちゃ松田優作の時もあるし、
うんうん、
世界観的にはこうメル・ギブソンの、マッド、
何だっけ、マッドマックス。
マッドマックスやし。
うん。うん、
あ、まあ、この辺は全部取り入れてるなっていうのはよくわかりますよね。
うんうんうん。うん、
で、この辺のインタビューが、オフィシャルウェブサイトのスペシャルページに、結構長尺の、インタビューで答えてるんですよ。
うん
うん。うん。その辺読んだらちょっと面白かったんで、よかったら皆さんも読んでみたらどうかなと。
はい。
うん。浅沼さんなんか言い残したところとか。
言い残したところは、やっぱ、兄さんおっしゃる通り、やっぱり突っ込み出したら止まらないっていうのがあるんですけど、
うん、
そうっすね。まあ、兄さんが初め連載で見始めたデビルリバース、
うん、
ね、大きさがえぐい剣とか、
うん、
ね、まあ、ユンさんにわかりやすく言うと、まあ、デビルリバースってやつがいいんですけど、
うん、
まあ、建物で言うと通天閣ぐらい大きいんですよ。
でけ。
でけちゃう。人間なんですけどね。まあ、それの話とかね。ね、うん、他のね、ハート様の話とか、まあ、いろいろ、他にもいっぱい敵からいるんですよ。
うん。
うん、そんな話は掘り下げて、また話しても面白いかなと思いましたけど、今回は本当に、ああ、よくまとまりましたね、っていう。
だいぶはしょってる？
めちゃめちゃはしょってる。
だいぶはしょってますね。
う
ん、ほんと主要のキャラクターと、ちゃんとストーリーを追いつつなんで、もう泣く泣くですよね。
うん。
なので、まあ、フォーカス当てて話す回もあって面白いかなと思いますけど、まあ、その時はぜひね、呼んでいただければありがたいなと思います。そうです
ね。アミバを飛ばすのはね、さすがにもったいないと思いますけど。
なかなかね、アミバは本当に、候補ではあったとは思うんですけどね、
うん。
うん。苦渋の選択だと思いますよ。
うん。
アミダババ
まあ、近いです。
そうですね。最終的に阿弥陀ババみたいになって死んでいきますからね。
そうですね。
うん、まあ、ゆうゆうさんはどうですか、はい、これを聞いてみて。
うん。もう、十分。
十分ですか。
もう十分。もう見やんでも、大丈夫。読まんでも大丈夫。もう全部知ってる。
はい、
知ってる。
ガンダムと一緒ですね。
あ、そうですね。
はい、
はい。
見たことあるよって言うと思います。
そうですね。まあ、そのうち、復習テストしましょう。すべて、どこまで覚えてるか。はい。
このメモさえあれば。
もう後で見てもわかんないっていうのはね。
メモが1、2、3、4、5枚ですね。
うん、それは尊敬します。
はい、まあまたそれは、アップされたらまた流してくださいと。
はい。
はい。ということで終わっていきましょう。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
朝沼と、
ヨンヨンでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。